鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは星さん、今日はですね、はい、まず最初メッセージご紹介したいと思いますか。
あ、はい、あ、どうもありがとうございます。
はい、こちらはですね、ラジオネームがサキュレさんです。うん、はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
先日長距離の鈍行列車の話がありましたが、はい、根室本線がつながっていた頃に、はい、滝川から釧路までの鈍行列車が10年ほど前までありましたね。うん、結局乗れなくて悔しいですという、
あら
さきれさんからのメッセージでした。はい、
滝川から釧路まで確か滝川9時半ぐらいに出て、こちらに夕方6時ぐらいですかね、
はい、
到着するっていう、あの非常に楽しい列車があったんですけど、まあ、残念ながらですね、はい、なくなりましたけども、まあ鈍行列車の旅は楽しいので、まあ、他にもいっぱいありますから、はい、ぜひ乗っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、この番組で何回かですね、私があの鉄道に乗ったっていうような、まあ、ルポ的なお話は何回かさせていただいたんですけど、はいはい、たまたまですね、もう、まあ、もう1ヶ月前ぐらいになるんですけど、はい、1月25日って、うん、あの札幌で大雪降って、
あ、はい、
あの新千歳空港で7000人が夜明かしたっていう、はい、あの時ですね、現場にいたんですね。それであの、まあ、人のあんまりあの、そういった話は聞いてもあの面白くないかもしれないですけど、まあ、何かのお役に立てればいいかなと思って、はい、ちょっと今日とですね、それから来週と、ちょっとこの、はい、札幌へ行って、うん、で大雪で鉄道がこう立ち往生したっていう、はい、その時のちょっとお話をさせていただこうと思うんですね。はい、あの決してあの悲壮感漂う話ではないので、大丈夫です。
はい、
であのたまたまですね、この1月23日ですかね、
はい、
急遽ちょっと稚内で葬式に出ないとならないっていうことになりまして、で天気予報見たら、まあ、稚内も札幌も含めてそんなにまあ荒れてないんで、まあ、いろいろどうやって行こうかなと思ってたんですけど、はい、まあ、飛行機やっぱこう前もって分かっていれば飛行機って安いんですけど、やっぱ飛行機ちょっと高いんで、そしたらですね、この大人の休日クラブパスっていうのが、私あの65歳超えましたので、はい、これ使えるんですよね。でしかも年に3回ぐらいですかね、あの格安のパスが出るんですよ。
はい、
でちょうどこの1月25日ってちょうどそのパスのど真ん中の日で、
はい、
18,070円で北海道内の特急乗り放題5日間なんですよ。それで、まあ、稚内まで行くのにですね、まあ、こういう計画を立てたんですね。釧路、はい、朝一の6時18分の、大空2号で札幌に出て、はい、で札幌からあの、まあ、ライラックに乗って、はい、旭川まで、で旭川から、旭川13時35分発のサロベツ1号で、稚内、そうすると、稚内17時25分到着して、はい、それで、まあ、その早期始まるのがちょっと18時ですので、
はい、
まあ、っすぐ、タクシーで乗っていけば、うん、まあ、なんか歩いてる行ける距離でもあったんですけど、はい、まあ、そんなに遅れなければ大丈夫だなということで、こういう計画で、行きまして、
はい、
で朝この6時18分の大空2号に乗った時には、まあ、釧路もまだ行ってる時は夜だったんですけど、
はい、
徐々に日も明けてきて、十勝行っても快晴で、
うん、
非常にあの適度な混み方だったし、
はい、
もう優雅に乗ってたんですよね。後ろからずっと乗ってて、それであの新徳っていうか、あの峠を越えても、はい、さほどそんなになんか、うん、まあ、曇天ではあったんですけど、はい、 にそんなになんか荒れてるような感じもなくですね、はい、ただ何気なく私はその今あの JR 北海道さんのホームページで列車がどこにいるかっていうのが分かるんですよ ね, ね、それでこう確か大空1号とは、その新徳とそのトマムとの間ですれ違うなみたいなことで、はい、いや大空1号どのぐらいで来るのかなと思って見たらなんか25分遅れとかって書いてあったんですよね、でそんなに雪大した降ってないのになと思って持ってですね、次に今度は十勝1号っていうやつと、はい、こう途中でまたこう交換するんですけど、はい、これも1時間ぐらい遅れて来たんですよね、でさすがにこれは何かおかしいと思ってですね、はい、でその札幌周辺の今度列車 の, そのどこにいるかとか遅れどのぐらいかっていうのを見たら、はい、軒並みずっと40分って遅れてるんですよ、はい、でこれはおかしいと、でまあ、あの札幌に1時間ぐらい遅れても、はい、あの旭川行きのライラックがまあ間に合うので、まあ、1時間ぐらいならまあいいかなってのんきに構えてたんですけど、はい、南千歳は本当数分遅れて到着して、はい、その後ですね、なんかね、列車の動きが悪いんですよね、その見てたら、でついに私が乗ってた大空2号も途中 の, あの島松っていうですね、はい、北広島の手前の駅で、止まっちゃったんですよ、はあ、でアナウンスがその札幌の駅とそれから苗穂の駅があの大雪でポイントが、うんまあ、うまく動かないっていう連絡があって、はい、ちょっとこうですか、ね、いつになるかちょっと分かりませんみたいなような感じだったんですけど、はあ、でもここで大体30分ぐらい止まった後に動き出したんですよ、
はい、
で動いたそうです、ね、あこのままで行けば1時間ぐらいで着くななんてのんきに構えまたのんきに構えてたんですけど、はそしたら雪がすごくなってきたんですよね、それであこれはと思ってですね、したら案の定ですね、もう新札幌でもう1時間ぐらい遅れて到着し、はい、しかもその大空2号はその苗穂に突っ込めないので、
はい、
新札幌でずっと停車するっていうことになったんですよね。それでその私はその島松で泊まってから、
はい、
その列車の追跡とかあの遅れ情報とか見てたら、
はい、
もう札幌まず出る特急が全てもうダメで、旭川も含めてですね、うん、全部ダメで、あこれはもう列車ダメだなということで、はい、今便利ですよね、携帯一つあればバスなり飛行機なり予約できちゃうっていうですね、でわさわさやってたらまずバスはこれもまずダメで、はい、あのもう満席になったんですよね、はい、じゃあ仕方ないあの料金高いけど飛行機で行くかと思って、全日空が新千歳から、はい、あの稚内に飛んでるので、はい、見たらあの空いてたんですよね、夕方というか3時半4時半だったかなの便が空いてたんですよ、
はい、
でただし1便目が欠航してたんですよ、やっぱ悪天候で、
はい、
だけど何も天候調査とも何も書いてなかったんで、普通に予約できたんですよね、それでも4席か5席ぐらいしかもう残ってなかったんですけど、まあ、うまく予約をして、
はい、
じゃあ新札幌で降りて、
はい、
でまた千歳に空港に引き返すか当然ながら、はい、そしたらですね、新札幌の駅降りたらあの電光掲示板あるじゃないですか、その出発、はい、発車案内する、軒並み1時間以上遅れなんですよ、全部列車が、それでそのあこれはあのなんかエアポートですか、新千歳空港まで行くエアポートも、はい、もう間引きなんて思ってなかったんで、これ激込みだなと思って、
はい、
そしたらひょいっと見たらちょうどですね1時間ちょっと遅れの北斗っていう、
はい、
札幌から、うんうん、函館に向かう特急が、はい、これが動いてるっていうことで、まあ、1時間ちょっと遅れで来ますみたいな電光掲示板にバッと出たんですよね、はい、それでその自分の持ってるその、切符を、
はい、
そのサロベツ諦めて、
はい、
その北斗に、振り返って、
はい、
それで、北斗の発車を、まあ、駅で待ったんですけど、はい、でその前に エアポッド来たんです、はい、でも全然乗れない人も出るぐらいやっぱり 超混み具合で、やっぱり北斗にしてよかったなと思ったら、なんとですねアナウンスが、あの今度来る北斗はあの南千歳とそれから苫小牧までのお客さんは特急券なしで乗れますみたいな感じになって、はい、そうするとみんなそれで殺到するわけですよ、だからせっかく指定席取ったのに、はい、結局南千歳まで立って行ったんですよね。まあ、別に大した30分ぐらいだから、北斗はそんなに遅れず南千歳に着いたんですけど、で問題はここからで、まあ、そのうちエアポート来るかなと思って待ってた、全然もうダメなんですよね、はい、まあ、要はこう札幌出れないんで、その新千歳空港までのエアポートも、まあ、ほぼほぼもう止まってる状態なんですよ、はい、いやせっかくここまで来て南千歳で、南千歳着いたのが大体1時ぐらいで、はい、でどうしようかなと思って考えてたところですね、まずあの無謀にも歩っていこうかなと思って、で携帯でその、はい、まあ、ルート検索できるので、そしたらなんかあのぐるっと回っていかなきゃダメなの で、はい、でだけどあの外国人の方がでっかいスーツケース持って歩こうとしてたんですよね、
は
い、
うわ、
でちょこちょこっと歩ったらすぐ帰ってきて、これはダメだ、それはそうですよ、歩道あるかないかみたいな感じだったんで、でそうしたんですよ、ふとその南千歳駅の掲示板見たら、はい、定期バスが路線バスがあると、はい、新千歳空港までの、はい、ですぐその目の前の国道から出るっていうんで、はいはい、ああじゃあ路線バス乗ってっかと思って行ったら、やっぱり待ってる人いたんですよね、観光客の方が、はい、で来た来たと思って切って乗った、なんとかねじ込んで乗って、はい、まあ、なんとか新千歳空港に着いて、はい、で、搭乗手続きをするんですけど、まあ、ちょっと時間が出発まで時間があったんで、はい、まあ、優雅にですね蕎麦なんぞを食べてですね、あとはもう飛行機が出るのを待つだけとかと思って、で、まあ、1時間ちょっと前ぐらいに、まあ、中入ったあのなんですかね、保安検査を受けて中入った方が、はい、その、まあ、静かっていうか、まあ、落ち着いていけるなと思って中入って、でちょっとパソコンで仕事っていうかやってたんですけど、そしたらなんとですね結構ですみたいな感じで、稚内行きは結構します、結構調査で、
はい、
ですよね。それで私も中入っちゃってるんで、でこれまた出るときにちょっとまた、いや一悶着ではないんですけど、はい、逆に出るにはどうしたらいいかと思って、その係員の方に聞こうと思ったんですけど、もう皆さんやっぱりその欠航、まあ、その時新千歳空港も欠航とかですね、はい、遅れてもてとこまいしてて聞けないんで、もうそのままあのゲートっていうんですか、はい、あの検査するとかあるじゃないですか、はい、そこに係員のお姉さんに事情を話して、はい、したら、あ、わかりましたとかつって、初めてゲートを反対側からこう通過したっていう、
それはそれで貴重な体験、
これ貴重な体験だなと思ってですね、はい、でそして今度払い戻しをするのに、はい、あのなんかその全日空さん の、あのアプリでいくと、なんか結婚したら払い戻しの処理なんかできますとかっていうことでやったんですけど、はい、どうもうまくいかず、はい、それでそのゲート出てからあの全日空の係の方に、いやこれなんかキャンセル本当にできたかどうか分かんないんですけどって言ったら、はい、あの係の方親切に全部あの、まあ、結局アプリではできずに、あの全日空さんの端末でやってもらったんですけど、はいはい、そこすごく親切にやってもらったんです、はい、ああよかったと思って、じゃああとはもう今日も稚内行けないから、もう札幌 に泊まりましょうと、はい、次の日札幌で用事があったん で、はい、でさ、まあ、携帯からあのまたあの札幌のホテル予約して、はい、で稚内キャンセルして、はい、そしたら稚内のホテルがですね、当日にもかかわらず、いやそういう交通障害の時はキャンセル料いいですからっていうことで、あ、すごいいい、よかったなと思ってですね、でさてじゃあ新千歳空港もそろそろ動いてるかなと思って行ったらですね、全然動いてない、
はい、
で長蛇の列ですよ、新千歳空港からその空ビルのところまで、で、あ、これ全然、いや動いてるんだったら、はい、あの立って待ってても、まあ、なんとなく少しずつ動いていくからいいんですけど、全然動かないですよ、あの新千歳空港入れないから、駅に、だから、あ、こりゃもう、でその時はもう時間的にはもう4時過ぎだったんですけど、はい、 6時に動くっていうことだったんですよね、はい、アナウンスで、じゃあ6時までどっか座ってなんか待ってれば6時に動き出したら多分これも少しずつその列も解消されるかなと思って待ったんですけど、はい、で6時ちょっと前になったら9時に変更になりました、夜の9時に動くことになりました、
はい、
それであこれはダメだと、はい、もしかしたらもうこれ動かないかもしれないなと思って、でまたふとあとりあえず千歳まで行けば、まあ、止まるにしても
列
車に乗ってもいいかなと思って、はい、また路線バスに、はい、乗り場に行って、で1便目はもう満員で乗れず、はい、ダメだったんですけど2便目になんとか乗れて、で、千歳空港、まあ、本当またこれまた超満員ですよ、でまた今度千歳駅までですね、駅まで戻って、はい、で千歳に到着したのが19時だから午後7時ですよね、それであの、まあ、動いてないんですよ、なのでまたあの例によってあの千歳駅のその高架下の路端で飲もうかなと、はい、悪魔のささやきが、はい、あったんですけど、でもこれいつ動くか分かんないから、はい、これ飲んでる場合じゃないなと思って、でそしたらですね、その千歳駅にあの札幌行きのエアポートが止まってたんですよ、はい、動けずにいたんですね、そしたらそのエアポートの何ていうか号数っていうかあれ見たら、はい、その時はもう午後7時19時だったんですけど、はい、本当は午前11時ぐらいに千歳を出る列車エアポートだったんですよね、はい、お客さんずっとそのまま多分回ってたんじゃないかなんですよ、でそのちょっと良かったのはまあ、その列車に乗ってで、まあ、9時に動くっていうから、まあ、あと2時間ぐらい、うんまあ、出てくるんで座れないんですよ、もうあの椅子の方がもう全部満席で、はい、だけどその改札が自由に行ったり来たりするので、はい、その例えば飲料水だとか、なんか食べるものだとかもうどうぞそうセブンイレブンが、はい、私がよく使う、はい、セブンイレブンがあって行っていいですよと言われたんですけど、はい、いやなんかいつこれもまた動くか分かんないしと思って、はい、まあいいやと思ってずっと立って待ってたんですよ、そしたらですね9時発9時に動きますっていうのが夜今度10時になり、
はい、
さらにまた伸びて11時になりみたいな、でずっとあのまあ待ってるわけなんですけど、ただ救いだったのがあのそこの本当に、ね、車掌さん大変だったと思うんです、うん、ずっと乗ってるしお客さんからまた冷たい、ね
そうですね、システ
ムいつ動くのかみたいなようなのがあって、だけどその車掌さんね偉いもんであのちゃんとこう乗客の、まあ、我々に分かるような説明を丁寧にするんですよね、はいまあ、今この札幌とその苗穂の駅で、除雪作業をしてますでこれがまあ、終わり次第動くというあの連絡来てますとでその動き方もあの内部駅に近い、まあ、その白石とか、はい、新札幌にも見たらその JR 北海道さんのアプリ見たら全域に列車が点々としてるわけですよ、みんな突っ込めなくて待ってるんですよね、でそれが順番に行きますみたいなようなことでちゃんと説明してくれたので、はい、あの車内はまあ、割とこう平穏というか、まあしょうがないかみたいな感じで、まあ回ってたんですよね、そして今度11時に動くっていうようなことだったんで、そうするとですね、地元で本当に千歳でなんか飲んでたような方々が近郊の駅に帰るのにまたそこでまたバタバタバタと乗ってきたんですよ、はい、最初立ってても全然周り余裕あったんですけど、なんか知らない間になんか混んできたんですよねなんか通勤列車かみたいな感じで混んできて、それであのだけどやっぱり11時過ぎても結局動かなかったんですよ、いや困ったなと思ってた今度0時過ぎて、でめでたくですね、私あの1月26日が誕生日だもんですから、今回列車の中で誕生日を迎えるというですね、まあ、自分らしいなって言えば自分らしいんですけど、しかもその列車の中で立ったままという、
はい
はい、で、まあ、誕生日を迎えられたんです。それで、でもまあなんか立ってても そんなになんか苦痛では、いや今考えるとですよ、苦痛ではなかったんですよね、はい、まあ、まあ好きな列車の中にいられたっていうのもあり、それからなんかあの列車のそのなんかホームページ見ながら、今なんかまだ全然動いてねえなとかですね、はい、まあ、見ながらやってたら、うん、そんなに長い時間はとはあんまり考えてなかったんですね。それで結局0時過ぎても動かずに、でなんか1時ぐらいを過ぎた時から、はい、なんかこ う, うわ動きそうだなっていう、なんか車掌さんのなんかちょっと明るめな声がして、あ、これはなんか動きそうだなと思ってですね、まだ待ってたんですよね。そしたらですね、今度あの動き出そうと思った列車が車輪と整輪子っていうあのブレーキがくっついちゃって、はい、長い間停車してたもんですから動かない始まったんですよ、で、あ、そういうことかと思ってですね、だから新札幌駅に停車してた列車がまず、はい、動こうと思ったらダメで、でなんかやり方あるんですね、そういうなんかその、で運転手さんたちだとか、それから、まあ、多分駅員さんもそうなのかな、はい、あのなんか対処して、でもやっぱり時間かかるんですよね、で釧路とかこの辺走ってるあの普通列車って1両編成だから、はい、あのそんなに、手間かかないかもしれないですけど、やっぱり向こうは全部6両編成だとか、あと特急に至っては7両とか8両なんで、まあ、これ全部動かすったらなかなかまあ大変だったと思うんですけど、それでもまあ徐々に動き出してきたのは見てたんですよね、うん、今こう白石から札幌方面に向かってるなとか、うん、ただそれも見てたら出たはいいけど今度また内部で止まっちゃってたりするんですよね。だからなかなかうまくやっぱあのそのポイントっていうか、あのこれはまあ、まあ後でその札幌駅のあたり過ぎたら、あの内部とか過ぎたら、まあ、本当に雪が尋常じゃないぐらい降ってたんで、あのこれはなかなか進まないよなって、またポイント動かないと列車ってこう行けないので、かなり厳しい、本当そんなんですかね、雪の条件だったんだなと後でも思ったんですけど、まあ、そんなこんなでですね、ああこれもしかしたらこれ列車の中で夜を明かすのかなとかって思ったんですけど、まあなんとか午前2時ですね、動きますっていうことで、本当に車掌さんのあの明るい声って感じで、はい、で、あ、やっと動くかと思って待機してたんですが、まあ、この続きはまた来週ということで、はい、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。